ある日イエスキリストのもとに律法学者たちがやってまいりました。律法学者というのは聖書学者です。旧約聖書を本当によく勉強している人々が集まってきて、一つの質問をするんです。聖書から読んでみましょう。マタイによる福音書の第22章35節からお読みいたします。律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。旧約聖書には613の掟が書かれていると当時の律法の専門家、律法学者たちは信じていました。613ある聖書の律法の中で、聖書の掟の中で一番大切な掟は何でしょうかとキリストに尋ねたんです。キリストはこう答えました。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが一番大切な掟だとイエスは言いました。これが最も重要な第一の掟である。この掟はユダヤ人は毎日唱えていました。シェマイスラエル、聞けイスラエル、申命記の6章の4節と5節、彼らは毎日この掟を唱えていました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主ヤーウェを愛しなさい。神を愛すること、これが一番大切な掟だとキリストは答えられた。そして第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。隣人を自分を愛するように愛しなさい。律法全体と預言者、旧約聖書の教えはこの二つの掟に基づいている。613のすべての掟はこの二つの掟が基本だ。そうキリストは答えられました。実はこの大切な掟こそ人間が作られた目的です。人間は何のために作られたのか。1つ目、作ってくださった主なる神を愛するためです。そして2つ目、自分を大切にし隣人を大切にする。愛するということは大切にするということです。その人生の中で、その生活の中で、神様を大切にする生き方、自分を大切にする生き方、そして隣人を大切にする生き方、これが人生を生きる上でとても大切なことで、これが実は人生が与えられた目的だとキリストは言われたんです。そしてさらにキリストはもう一つ加えました。十字架につく前の晩のことです。ヨハネ福音書の13章34節35節にこう書かれています。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。新しい戒め、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが最後にキリストが弟子たちに与えた戒め、掟でした。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛し、互いに愛し合う。この愛に生きることが実は人生の目的なんです。20年ほど前に一人の牧師さんと出会いました。他教派の牧師さんなんですけれども、石川博之という名前の牧師さんです。で、この牧師さんは高校時代、自分の周りで喧嘩やいじめがあるのが嫌で嫌でたまりませんでした。心優しかったんだと思います。喧嘩があれば何とか止めようとしましたし、いじめがあれば何とかやめさせようとしました。でも喧嘩は止まらない、いじめもやまない。高校卒業して日本に失望してインドに旅立ちました。安宿に身を寄せて毎日悶々と日々を送っておりました。人間は何のために生きてるんだろう、命って何なんだろう、人生って何なんだろう。 ある日、朝から夕方までガンジス川のほとりにただしゃがみ込んで川の流れを見てた日があったそうです。何も食べず、ただしゃがみ込んで川の流れ、とうとうと流れるガンジス川を見ていた。夕方になると一人のおばあさんが背後から近づいてきて彼に声をかけました。あなたそこで何してるの？問われて彼はおばあさんに一別をくれると、また川の流れを見てこう答えたそうです。川の流れを見てるんだ。僕もこの川のようにどこかに流れて消えてしまいたい。孤独感の漂う言葉です。そんな言葉を聞いたおばあさんは、ついておいでと声をかけてくれました。何もすることがなかったので、誘われるままに彼はそのおばあさんについていきました。家に着くと、お腹空いただろうと言って煮物を作ってくれたんです。炭を焚いて、真っ赤に燃えた炭に煮物の鍋が置かれて、そして煮物の料理を作ってくれました。途中で何を思ったから、おばあさん一つの炭を箸でつまんで傍らに置きました。やがて煮物が出来上がりました。その時、先ほど取り出された炭は、たった一つ取り出された炭は真っ白な灰をかぶって消えておりました。その消えてしまった炭を見つめて指さして、おばあさんこう言った。これが私たち人間の姿。人は誰も一人では生きていけないの。あなた孤独ぶってるけど、誰も一人じゃ生きていけないのよ。その言葉に彼は胸打たれて、しばらくこのおばあさんのもとに身を寄せることにしました。実はこのおばあさん、まだ当時はおばあさんというほどの年ではなかったと思うんですが、後に有名になったマザー・テレサでした。マザー・テレサの働きを、手伝いながら、マザー・テレサのもとで日を過ごしていたある日、たった二人、マザー・テレサと彼だけが、彼しかいない、そんな日があったそうです。その日、彼は心の中にずっと溜めていた問いをこのマザー・テレサに向かって発します。マザー、どうしたらこの世界を変えることができるんだろうか。彼は高校時代、彼の住む小さな世界を何とか変えようとしたかった。でも喧嘩、憎しみはやまず、そしていじめも止まらなかった。どうしたらこの世界を変えることができるんだろうかとマザー・テレサに問うた時、マザー・テレサはその小さな手で、彼はユキさん、信徒から呼ばれる牧師さんなんですけど、ユキさんの両手を包み込み、そして小さな目でユキさんの目をまっすぐに見つめてこう言ったそうです。ユキ、神の愛が答えよ。人は皆神から愛されるために作られたの。この神の愛を受けてあなたも愛しなさい。涙が止まりませんでした。そうかって、愛されるために自分はここにいるのか、その神の愛を受けて、その愛を誰かに分かち合うために今ここに自分はいるのかって、マザー・テレサのもとで聖書を学び、そして彼は神を信じるものになりました。神の愛を信じるものになりました。しかしどういうわけか、カトリックにはならずプロテスタントになりました。マザー・テレサのもとをやがて離れて、アフリカのモザンビークという小さな国に20年そこで過ごしました。何をやってたか。モザンビーク、内戦の国です。たくさんの内戦があって戦災孤児が生まれてくる。その孤児たちのお世話を20年間モザンビークでやって、そして私が会った20年ぐらい前、日本に帰ってこられたんです。日本に帰ってきてびっくりしました。あの貧しくて戦争の中にあるアフリカにはない現象が、この豊かで平和な日本にたくさん見れたからです。この平和で豊かな国で、なんでこんなにたくさんの自殺者がいるんだろうか、自殺未遂者がいるんだろうか、 引きこもりがいるんだろうか、働けないニートがいるんだろうか、いじめがあるんだろうか。豊かで平和であっても日本人の心は傷んでる、病んでる。牧師である彼はこの日本人が本当に知らなければならないのは神の愛、神から愛されているという事実、そして人の命の目的、人生の目的、つまりこの神の愛を受けて誰かを愛するために、あるいは互いに愛し合うために我々はここに生きているということを伝えたい。おそらく今でも愛知県の蒲郡で彼は伝道者としてこの福音を、この神の愛を伝え続けていると思います。どうかあなたもこの神の愛をしっかりと受け取ってください。そしてその愛をもって誰かを愛すること、そして互いに愛し合うという、この人生の目的をしっかりと捉えていただきたいと思います。